俳句
五
七
五。
皆さん、明けましておめでとうございます。2020年1回目の俳句五七五の時間です。今年も石倉清苑先生とともに、俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や、一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます、森豊美です。本年もどうぞよろしくお願いします。石倉先生、よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
新たな年の初めの回ということで、今回はお客様に来ていただいています。草津市の俳句入門講座の講師をされています堀武禅宗先生です。後でお話を伺いたいと思います。堀武先生、今日はよろしくお願いします。
FM 草津の俳句五七五の番組にお招きいただきまして、光栄に存じております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。
はい、寒の入りです。で、寒の入りは1月5日から節分までの30日間が最も厳しい時期で、地方によっては小豆粥を食べたりする習わしがあります。で、その季語を使った一句を紹介しましょう。竹一本水に移りて寒にいる。竹一本水に移りて寒にいる。これは桂信子氏の俳句なんですが、竹一本に水が移っているところを十二文字の中に殺風景な厳しい風景が目に移ります。寒にいるという季語があたりの様子を引き締めているようにも思います。
ありがとうございます。それでは次は今月の一句です。石倉清苑先生の今月の一句を紹介したいと思います。祈りの日、夜空を焦がすどんど焼き。祈りの日、夜空を焦がすどんど焼き。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、田舎では1月15日にお正月に使った飾りや書き初めのものなどを燃やし、高く燃えるようにと火を生やし、いろいろな願い事をしたものです。今では森山で行われている勝部の火祭りが有名ですね。
ありがとうございます。今日は最初にもご紹介させていただいたように、草津市の俳句入門講座の講師をされています堀武禅宗先生にお越しいただきましたので、先生に少しお話を伺いたいと思います。先生が俳句に出会われたのはいつ頃で、俳句に対してどういった印象を持たれましたか？
私はもともと体力がなかったもので、高校教師という仕事と子育ての両立がうまくいかず、 40歳過ぎに一旦仕事を辞めました。その開放感からでしょうか、自然がとても新鮮に見え輝いているように感じられました。この景色、この感動を誰かに伝えたいなと思いまして、それがきっかけで俳句の仲間に入れていただきました。それが俳句との出会いじゃないかと思っております。で、印象の件なんですけども、まず俳句の印象で気がついたことを2つ挙げたいと思います。私たちが普段使っている言葉のリズムは五七調または七五調で意味がつながっているように思えます。例えば明日の天気は晴れでしょうと言った場合、明日の天気は七音で晴れでしょうというのは五音なんです。もう一つ例を挙げますと、母親に叱られましたという文がありますが、最初の母親にというのが五音で、叱られましたというのが七音ですね。ですので俳句の五七五のリズムは親しみを感じさせるリズムなのです。もう一つ俳句の印象として私が捉えたことは、俳句の歳時記というのがありますけど、その歳時記の言葉を用いることでわずか17音の中に季節の移り変わりの素晴らしさや人生観までも読める俳句の奥深さを知りましたね。
ああ、なるほど。じゃあ、今も俳句を続けておられますけれども、こういうふうにこう俳句を続けていこうと思ったきっかけというか、そういうお話を教えていただけたらなというふうに思います。
人生は苦しいこと楽しいこといろいろありますが、振り返ってみますと、子どもの受験の時期は思うように句会に参加できず俳句も作れませんでした。しかしだんだんと心にゆとりが生まれると俳句を作る意欲も生まれ、身の回りのことを読んで俳句を楽しみましたね。
ありがとうございます。
私と石倉先生とのつながりは随分遡りますけども、関西に俳句連盟という大きな組織があります。その会合に出かけました折に、石倉先生と席がお隣という関係でお話をさせていただきました。石倉先生の花藻に対する思いをそこで存分にお伺いして、花藻に入ってみたいなという気持ちになりました。
はい、その時に私も堀武さんと同じテーブルでいろいろ話をしたんですけれども、また帰るところが草津ということでびっくりしました。堀武さんの俳句はずっと前から知っておりまして、大変素晴らしい俳句をお作りになっていたんですけれども、そういうところにお話ができたいうことがとても嬉しく、いろんなことを喋ったような気がいたしました。で、そして帰りの電車の中でもずっと話をして、まさか草津でこういう素晴らしい方がおられたなっていうことをね、とてもその時に印象深く残っております。もうぜひ花藻に入って同じ草津で草津の、俳句連盟の活動としてねお力いただけたらすごいいいなと思って、ずっとその当時から思っておりました。
はい、石倉先生と堀武先生の出会いのお話を聞かせていただいたところで、堀武先生一句ご紹介いただけますでしょうか。先生の作られた俳句をお願いします。
はい、花藻の1月号の新年号に投句したものでございます。木漏れ日のごと奇獣となり年新た、木漏れ日のごと奇獣となり年新た。
堀武先生、これはどのような時に読まれた俳句なんですか？
はい、私この年2020年令和2年になりますと 記事となります。で、この記事というのはどんな感じかなと思いまして、木漏れ日のような柔らかい日差しのあるような年ではないかなと思いました。で、年新たという言葉は新しい年にあたって自分の気持ちを引き締め、新たな一歩を記事とともに歩んでいきたい、そういう思いで作らせていただきました。
はい、今堀武禅宗さんのお句を聞きながら、あ、私も同じ年やな、私も記事になるんかということで、ちょっと共感を持って聞かせていただきました。で、私はその記事に対して、私の作った句はこの先も身を引き締めて初詣ということで、今年は喜寿という年と、また花物900号という大きな大会もありまして、身を引き締めていかなあかんなっていうので、私もそんな感じで同じ年で引き締めを使いました。
お二方とも喜寿とは思えない若々しさでございます。ありがとうございます。先生は俳句の入門講座の講師をされているということですが、実は私も石倉先生と出会って初めて俳句を始めたばかりなんです。私のように俳句を始めたばかりの人や、これから俳句を始めようと思われている方に何か一言いただけたらと思います。
俳生と言われてます。俳生というのは俳句の俳、それから生は聖ですけど、俳句の神様というのでしょうかね。俳生と言われている松尾芭蕉は近江の国、今の滋賀県ですね、この近江の国の風土や人情をこよなく愛されまして、何度もこの地を訪れてたくさんの俳句を作られております。この恵まれた近江の自然や人情に初心者の方が親しんでいただけたら、俳句の材料をたくさんありますので、楽しく俳句を作ることができると思います。また句会の俳句の仲間からもたくさん学べるものもあると思いますね。
わかりました。私も身の回りの自然とか、いろんなものに目を向けて一つ一つ俳句を作っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは今日の一曲の時間です。スマップの夜空の向こう。次は12月26日に行われたラジオ俳句クラブの優秀作品を紹介します。1番清遠先生の句です。若水を妻にも備え分かち合う、若水を妻にも備え分かち合う、夫と書いて妻と呼んでいます。先生、若水というのはどういうものなんでしょうか。
はい、元日の朝、最初の水を、水のことなんですけれども、それを俳句の世界では若水と言っております。で、この句は仏壇に備える若水を夫って言わずに妻と言ってるんですけど、妻にも、静かに備え、今年もちゃんと守ってくださいねっていうことで、今年はその水を子どもたち、私たちも分けて飲んでいただきました。
2番創意工夫さんの句です。お雑煮の好みでわかる出身地、お雑煮の好みでわかる出身地。
はい、あのお雑煮って本当にあのそれぞれで、昔は同じところにたくさん集まって生活していたんですけれども、今は全国いろんな方々がその場所に住んでおられて、そのお雑煮によって出身地がわかるっていう作り方がとてもうまいと思いました。特にあの関西では白味噌に丸餅なんですけれども、ちなみに我が家は関東風で丸餅なくて角餅で全部すましなんですね。でも私が嫁いで一度も関西のお雑煮を食べたことがありません。はい、以上ですね。
3番、盆道さんの句です。玄関を清めてかける締め飾り、玄関を清めてかける締め飾り。
はい、これも本当にあの最近玄関のお飾りをしない家庭が増えている中、お正月の玄関は年神様が来臨するっていう昔から神聖な場所でもあるんですね。これを清めて締め縄を飾り、身を引き締まるっていうのは新しい門出にふさわしい行事だと思います。
4番、レイさんの句です。白旅に真っ赤な花を初詣、白旅に真っ赤な花を初詣。
はい、この句の本当にあの初詣の様子なんですが、あ、これもうまいこと言われたなと思ったんですけれども、ちょっと気になるのが白旅と初詣がちょっと季語が重なっております。これを少し変えられたらもっとすっきりしてよかったんじゃないかなと思いながら、ちょっとあの変えてみたんですけれども、初詣真っ赤な花をしくしくと、でもこれはなんか本人が白旅をえらい強調しておられましたので、初詣は外してもいいかなと思いました。
5番、みきおさんの句です。柱時計調神小鳥こぞ今年、柱時計調神小鳥こぞ今年。
はい、これはあの柱時計の様子なんですけれども、最近本当に時計がかかっているうちもあまり見かけない、もうスマホでほとんど済ましているいうことが多いんですけれども、この句は古民家で見かけられた柱時計の動きを調神小鳥という表現が新しい時を刻み、新年を迎える緊張した感が出ていてとてもいいなと思いました。
6番、みきおさんの句です。凛として大地に我と冬子たち、凛として大地に我と冬子たち。
はい、この句も凛と立つ冬子たちと、これは自分に例えて歌われたんじゃないでしょうか。早く芽が出てくるといいなっていう期待感もあっていいと思います。
7番、中村さんの句です。初冷え流れ来る水琵琶の海、初冷え流れ来る水琵琶の海。海というのは湖と書いて琵琶の海と呼んでいます。
はい、比叡山から流れ落つ水が琵琶湖へと注がれ、それが大きな母なる太鼓となっていきます。本当に琵琶湖のあの先ほど言われたように、あの湖って書いて海と言いますね。でこれも本当に大きな器の句だと思いました。
8番、盆道さんの句です。勢いよく飛んでつかめぬか勘のつき、勢いよく飛んでつかめぬか勘のつき。
はい、これもあの冬の月っていうのはさらに寒気が厳しいあの夜の風景を、まあ、見られた寒の月を見て、子供があれ捕まえてほしいなとか、なんかそんな会話のある中で月光が降り注ぐ大きな月を本当にあの捕まえて捕まえてって言ったんでしょうか。メルヘンチックな一句で、とても感性豊かな句でしたね。
9番、レイさんの句です。銭が飛ぶ平時のごとく 初詣、銭が飛ぶ平時のごとく初詣。
はい、この雲、これをパッと聞いた時に北野天満宮を思い出しました。あれは参道から たくさんの人が並んで前に進めないんですよね。そしたら後ろからポイポイとそのお賽銭を投げつける人がいっぱいいて、ふっと帰ってきたら墓地の中に入ってたっていうこともたびたびあったんですけれども、本当にこの遠くから投げ入るお賽銭をまるで銭が飛ぶ平時のごとくとはとてもおかしみがあって、またしっかりとこの様子を写生されたところに良かったと思いました。
10番さとこさんの句です。ネギもらい今夜はすき焼き主役なり。ネギもらい今夜はすき焼き主役なり。
はい、美味しそうな一句でしたね。食べ物の俳句は昔から美味しく歌えとよく先輩から言われました。で、すき焼きには絶対ネギが一番で、これを読みながら香りまでなんか届いてきそうで、とても美味しそうな俳句でしたね。
11番恵美子さんの句です。年賀状年の数と反比例。年賀状年の数と反比例。
はい、年を重ねていきますと今年限りで決裂しますという知らせが来るんですけれども、なんか年の数と反比例とはと面白い発想だと思いました。
それでは結果発表です。
はい、一席の発表です。一席は9番のレイさんの奥で、銭が飛ぶ平時のごとく初詣。次は二席です。二席は3句ありました。3番の句のボンドーさんの奥で、玄関を清めてかける締め飾り。そして4番のレイさんの奥は、白足袋に真っ赤な花を初詣より神の道か何かの方が良かったかなと思いました。それと8番のボンドーさんの奥で、勢いよく飛んでつかめぬか寒の月。勢いよく飛んでつかめぬか寒の月。
ありがとうございました。石倉先生は俳壇花模写の主催をされています今月の花物関東区をご紹介いただきます。
はい、関東区とは花模写の最初を飾る一個のことなんです。で、今月の関東区は、枯れすすき根にある闘志まだ生きる。この句は山本慎吾さんの句なんですけれども、荒れ地で根を張る強いススキを人生と重ね合わせて、根深く俳人として磨きをかけていこうという強い思いがここの俳句の中から見受けられ、感銘を受けて監督にいたしました。
早くもお別れの時間がやってきました。堀武先生、ラジオの収録に参加されていかがでしたか？
はい、このような体験は初めてでしたので少し緊張いたしました。石倉先生の句会の実践報告などを聞かせていただき、私自身大いに勉強になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。石倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
草津市障害学習課からのお知らせでございます。ただいま俳句入門講座の受付を行っております。1月いっぱい受付をしておりますので、どうぞふるってお申し込みの方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。 問い合わせは市役所障害学習課の方にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
俳句五七五は毎月第3金曜日の12時半から放送しています。再放送は翌日土曜日の19時半からと26時半からです。お聞きいただきありがとうございました。次回は2月21日金曜日12時半となります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。